ヘドラ通信。
はい、ヘドラ通信です。今回もよろしくお願いします。今回はですね、2月に公開された、第1作仕掛け人藤枝梅安の続編になります。仕掛け人藤枝梅安2。こちらをですね、前作に引き続き、取り上げさせていただきます。原作は池波正太郎さん、監督は川家俊作さん、脚本は大森澄夫さん、いずれも続投ですね。この脚本の大森澄夫さんはですね、この方は、来年公開の鬼平犯科帳の方の、脚本も書いているようです。はい。ユニバース化していくんでしょうかね。はい。で、出演の方ですけども、仕掛け人藤枝梅安に豊川悦司さん、針で急所を刺して殺す仕掛け人ですね。で、相棒の仕掛け人彦次郎に片岡愛之助さん、猛毒のついた吹き矢で、バッキバキに殺します。はい。で、梅安お気に入りの女中お門に菅野美穂さんで、表の仕事ですね、針医者の、身の回りの世話をするお手伝いさんでお席を、高畑敦子さん。今回ね、非常に良かったですよ。存在が光ってました。で、梅安の針の師匠ですね、津山悦堂に小林薫さん。まあ、ここまでがね、第一作に引き続きの続投ということになっております。で、今回新しいキャストの方ですけども、まあ、依頼人の侍と、悪人の一人二役を演じているのが、椎名桔平さん。で、仕掛け人井上半十郎を佐藤浩市さん。その若き相棒佐々木八蔵を、一ノ瀬楓さん、流走レッドですね。はい。で、京都の元締め、こちらを石橋蓮司さん。まあ、なかなかね、強烈なメンツになってるんではないでしょうか。で、話について、話してまいりますけども、もうネタバレの方がバッキバキにございますので、ご注意ください。はい。今回ベースとなってる原作はですね、主婦二人旅と、殺しの四人。こちらの方はですね、この二作品をうまく絡めて一つの作品にしたようです。まあ、どちらもですね、過去の因縁というか、まあ、それぞれのね、梅安と彦さんの仕掛け人になる前の出来事が、まあ、偶然の再会によってこう、降りかかってくるというかですね、もう今蘇るじゃないですけどもね、まあ、降りかかってくるんですかね。そういう話でした。まあ、前作のね、第一作もバイアンの妹の話なんでね、まあ、今回の一連の映画は、こう、物語の面白さもありつつ、仕掛け人バイアンという人、彦次郎という人、バイアンの妹、半十郎、それぞれがね、どのようなことがあってそうなった、まあ、なってしまったか、というところを描くところに重点があったんではないでしょうか。まあ、キャラの深掘りというか、まあ、濃い話だったんじゃないでしょうかね。まあ、通常のね、テレビシリーズだとこう何話もあるもんですから、どうしてもね、標的の方の話に、まあ、軸が行く回っていうのが多いとは思うんですけども、まあ、今回はね、2作のみの映画なんで、まあ、キャラの深掘りの方で攻めた感じがしますね。うん、まあ、今回の話の前半の方はですね、主婦二人旅で、こちらは彦さんの過去の話で、まあ、仕掛け人になる前のね、彦さんのこう、不遇な育ち。まあ、なかなかね、きつい少年時代を送っているとか。それから、貧しいながらもですね、それでもこう、家族ができて、幸せというものをこう得ていた頃があったとか。まあ、そんな時にこう、侍崩れの族ですね。ほんと悪党の、ならず者軍団の手によってですね、まあ、家族と、まあ、家族というか、嫁と幼子を失ってしまう。まあね、本当にこう、悲しい展開なんですけども。で、今回ね、まあ、前作のラストにあったんですけども、バイアンさんと、彦さんがですね、今日の方へ二人旅をしてると。その旅の途中で、その族のボスをですね、まあ、見かけるわけですよ。で、彦さんがですね、まあ、彦さんの復讐心にこう火がつくわけですね。まあ、すごいこう気持ちは高ぶってるんですけども、まあ、バイアンさんがまあ待てと、ちょっと待てと、落ち着けと。ちょっと調べていくんで待ってて、つって調べに行くんですね。で、調べるとどうやら、実は、 人は双子で、あの人の弟さんが悪党らしいぞと、そういうことがわかるわけですよね。まあ、この兄の方が、まあ、最初に会った方は兄だったということなんですけども、松平家の家来で、まあ、立派なお侍さんと。で、素行の悪い弟がですね、まあ、良くないと、そういう存在が自分の、ね、身近にいるのが良くないというところで、仕掛け人のね、暗殺の依頼をしに行く途中だったというですね。まあ、そういうところですよ。で、まあ、彦さんにとってはね、復讐するということを考えるとですね、本当渡りに船なんで、まあ、バイアンさんが仕掛けを、京都の元締めから引き受けるということになります。まあ、この前半はですね、非常にこう分かりやすい悪党ですね。もうどうしようもない悪党ですよ。こう街で好き放題、荒らしまくりで、まあ人殺しとか、まあ、強姦とか、まあ金を持っていって、まあ借りるだけみたいなことを言って、まあ強盗ですよね。うん、まあ、すごいシンプルな悪党ですよ。まあただその分ね、他のキャラクターの方が、まあしっかり描かれてたんじゃないかなと思いますね。まあ兄の方のキャラクターであったりとか、石橋蓮司さん演じる京都の元締めであったりとか、まあ彦さんの過去とかもね、割と、濃厚でしたね。まあ詰め込むというよりはこう、シンプルな、まあ悪党がわかりやすくて、あとはこう、いろんなね、ストーリーを描くというシンプルかつ、まあ丹念に描いていたように思います。でね、まあ役者さんもそれぞれベテランですから、すごく安心して見れる感じがしましたですね。で、まあ目玉の今回の悪党、椎名桔平さんですね。まあ椎名桔平さんはこの人自体にこうすごく品がありますんで、またこう知的な匂いとかもするじゃないですか。まあ兄役の方はですね、もう品があって立派な本当に立派なお侍さん役っていう感じですね。まあ、役的にはそれほど美味しくないというか、非常に真っ当な役なんですよね。まあ、やっぱり、こう、ね、見た目、もう見た感じで引きつけるのはやはり弟の役の方ですよね。まあ、この役はですね、まあ、今回もなかなか髪バッサバサで、まあ、もう見るからに悪党という感じなんですけども、こちらの役はですね、テレビの必殺シリーズでは、天地茂さんが演じたんですよね。まあ、天地さんもですね、ね、知的なイメージあるんですけども、かなり下品に演じてましたね。まあ、そういうところですごくメリハリをつけてました。もうなんせね、天地さんは天地小五郎役を、明智小五郎役をこなす、まあ、知的な天地さんがですね、演じるこう、下品な悪党というのはすごくインパクトが大でした。で、まあ、椎名桔平さんなんですけども、まあ、知性を感じる悪党でしたかね。こう、不遇な扱いにこう、失望して、悪事で、こう、嘘を晴らしてるような感じがしましたですかね。うん。まあ、あんまりね、このキャラクターにね、焦点を当てると、こう、このキャラクター自体の不遇さにね、同情してしまうようなところも出てしまうんでね。まあ、あんまりそこにはこう、いかないね。悪党感だけをこう、押してた気がしますね、作品として。うん、まあ、強烈さの方で言うと、こう、天地さんになるかもわかんないですけども、まあ、現代的な作品としてはですね、まあ、椎名桔平さんは役に的確で収まってたんじゃないでしょうかね。うん、まあ、天地さんの方を、まあ、今やってしまうとちょっと漫画的に見えてしまうかもしれないですね。あそこまでちょっと強烈だと。はい。まあ、好きですよ。私は役は非常に好きですけどもね。で、テレビのね、必殺シリーズ、最後の方で、ね、こう、仕掛けが終わった後にですね、帰り道でもまた会うんですけど、で、兄の方に、あんたは一番悪くねえ、みたいな感じでね、ちょっと一言ぶっ込むところがありましてですね、そこが、テレビシリーズのすごくこう、効いてたんですけども、まあ、今回ね、ちょっとそれは、なかったんですけども、まあ、それに似たシーンがちょっとありましたね。うん、バイアンは弟さんをね、まあ仕掛けたから死んでるの知ってるくせに、弟さん元気ですかみたいなね。ボケやったとすっとボケてそういう質問をするとかありましたね。まあこれはこれで、まあちょっと良かったんじゃないかなと思います。うん、で、話の方はですね、この、 スチームレスにというか、うまく後半の方で、前半の最後の方でですね、佐藤浩市さん演じる井上半十郎、この辺とこう、キャラとうまくね、こう、シームレスに話は続いていくんですけども、後半がですね、こう、すごく静かな展開になるんですよね。で、バイアンは、佐藤浩市さん演じる井上半十郎に命を狙われて、死の恐怖に直面すると。ここをですね、非常に丹念に描いているように思いました。まあ、バイアンはですね、こう、おもんにね、弱い面を見せたりとかですね、お席に、改めてね、日頃の感謝を伝えたりとか、あとね、一人でも多くの患者を見てあげようとか、そういうね、もう、死ぬかもしれないと死を覚悟してる人間のね、行動というか、またね、豊川さんの優しい演技がね、光ってますね。はい。まあ、静かでね、後半本当に絵が落ち着いていて、この辺の空気感がね、とてもいいんですよね。またバイアンのね、今回住んでる場所もですね、一層よく見せてるんじゃないかなと思いますね。ちょっと本当離れたね、都会じゃなくて、なんて言うんでしょうかね、町から離れた静かな、ちょっと山に囲まれてるようなところにね、住んでるんですけども、あれがね、こう華やかな江戸の町だと、あの感じは出ないかなと思いますですね。まあ、前半とはね、かなり空気が変わります。で、今回のね、この話の元となるところはですね、まあ、仕掛け人になる前の、バイアンが仕掛け人になる前の出来事で、バイアンがですね、半十郎の妻とね、関係を持ってしまうと。で、いろいろね、いろいろあってこう、もつれた結果、その妻を殺めてしまうと。まあ、そのことでね、半十郎は、必要にバイアンを追いかけるんですけども、この半十郎がですね、かなりの剣の使い手と、しかも相棒のね、佐々木八蔵も腕が立つと。まあ、プロとしてね、何人も殺してきたバイアンが、殺される恐怖に怯える。まあ、仕掛け人というね、職業の差がというか、業というか、まあ、そういうところですよね。で、最終的にね、まあ、前半で一緒に恨みを晴らす手伝いをしてくれたバイアンに、まあ、恩返しという、そんな形で彦さんの協力を得てですね、二人の剣豪を迎え撃つとなるんですけども、まあ、バイアンさんと彦さんはね、侍ではないので、まあ、チャンバラ合戦はできないんですよね、盾として。なんでね、決戦はもう早々に決着つくんですよね。この辺が潔くていいですね、この絵がね。まあ、この決着のね、前に、半十郎はですね、おもんと一回会ってるんですよね。で、ここがいいですね。ここがこの話のキーポイントになってますね。半十郎はですね、まあ、妻を殺された復讐のために殺しに来てるような、な感じにね、見えますけども、まあ、実は妻の心を奪ったバイアンを許せないというか、まあ、妻へのね、愛の行き場をこう失った悲しさというか、まあ、殺される前にすでにね、妻の気持ちはもう自分になかったみたいな。なんというかそういうね、もう切ない感じがありますね。まあ、そして妻を亡くしてからね、仕掛け人に身を落として、もう生きる屍だったんではないでしょうか。なんだかですね、テレビシリーズの仕掛け人の、もう仕掛けに来た死んだ男というね、田村隆弘さんもちょっと思い出しましたですね。まあ、設定は違うんですけども、まあ、あの感じをちょっと思い出しましたですね。まあ、この辺のね、展開は私結構好きでした。はい。まあ、この作品はね、非常にキャラクターを掘り下げて、そのキャラがそこにいる理由がしっかり描かれてたなと思います。まあ、変に派手でなくてよかったんじゃないでしょうかね。まあ、佐藤浩市さんの役はね、あの結末、あの方向性で行くんなら、もう少し最初からよすって人感があってもよかったかなとは思いますね。はい。あと、まあ、重曹レッドの彼、盾の中にね、キャラの味をしっかり入れてましたね。チャラい感じというか、よかったんじゃないでしょうか。あと、今回高畑淳子さんやっぱほんとよかったですよね。すごくほっとするんですよね、彼女がね、画面に出てくると。で、笑えるんですよね。思わず笑っちゃうんですよ。本当空気が変わる力ありましたね。 重くなりすぎなくするというか、救いを作るというか、うん。あと、彦さんの毒針今回すごい活躍してませんでしたかね。えげつないですよね。泡吹きますし、眼球曇っていきますし、すごいですね。毒って怖いですね。うん、で、豊川バイアンですよ。豊川さんはね、甘い魅力がすごいですね。歴代でも一番のこう甘い魅力があったんじゃないでしょうか。まあね、今までのバイアンはね、男臭さがあってモテるみたいな、ね、感じだったんですけども、今回のバイアンはね、女のモテる甘い魅力、なんていうんですかね、うん、色男ですよね、普通にね。それはね、半十郎の嫁も惚れてしまいますよ、うん、まあそんな感じですかね、今回ね。まあ重厚なようでね、見やすく、そして仕掛け人の世界と、その業をね、まざまざと見せつけられる作品なんじゃないでしょうか。あとね、半十郎のね、最後死体をね、山にこう、埋めに行ったりするじゃないですか。あの辺の生々しさも、仕掛け人の業的なね、あんなことしてるっていうシーンをちゃんと入れてるのも良かったかなと思いますね。はい、まあ、そんな感じですよ。非常にいい作品でした。あとね、これから見る人は、見てない人は、エンドロール、まあみんな映画好きだと思いますんで、最後まで見ると思いますけど、エンドロールの後もね、またおまけがありますんで、しっかり見といてくださいね。ちょっと笑いますんで。はい。はい、ということで、これでね、まあ必殺的な回は、しばらくないかもわかんないですね。うん。まあ、当分ない感じだと思いますね。あとまあ別件で今回、まあちょっと話しておきたいのは、書籍の方がまた出ますね。新しい必殺本が発売されますね。あ、もうしてますね。はい。必殺シリーズ異文、27人の回想録。まあこれまたインタビュー本ですね。少し前に発売された必殺シリーズ秘史の、高取美和子さんによる書籍ですね。うん、まあ、自分ね、もう早速予約はしてるんですけども、まあ、個人的なね、都合で、ポイントの加算とかいろいろ考えて、まだね、ちょっと入手してません。非常に楽しみです。なんかツイッターの方でね、山崎努さんも読んで、非常に褒めておられたですね、うん。楽しみです。読みたいです。今回脚本家とか、まあ、俳優の方々にも、まあ、中村敦夫さんとかね、日野翔平さんとか、中尾美さんもありましたですかね。ここ非常に楽しみですね。はい。ぜひ、皆さんもお手に取って、読んでみてはいかがでしょうか。はい。今回はこんなところになりますね。皆さんも劇場に、仕掛け人藤枝バイアン2を見に行ってください。はい。以上になります。ありがとうございました。